ます。旧約聖書第二列王記五章一節から十四節までをお読みします。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが、雷病、私の古い聖書では雷病という言葉がまだ使われているんですが、今はサラートという表現になっていると思います。重い皮膚病ということで、サラートにかかっていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方が主人様のサラートを直してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王で王宛ての次のような手紙を持っていった。さてこの手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のサラートから彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることができる神であろうか。この人はこの男を送ってサラートを直せという。しかし考えてみなさい、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が服を裂き引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行き、7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で私彼の手を動かし、このサラートを直してくれると思っていたのに。ダマスコの川ナマナやアマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているのではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って人に着いた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもし難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下って行き、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。
皆さんおはようございます。ちょっと待ってくださいね。 おはようございます。ある時はおじいさんとおばあさんがもうそろそろ2歳の孫を連れて公園に行きました。そして孫さんが楽しく遊びましたんだけど、おむつの問題がありました。そしてそのおじいさんがそのシートを敷いて、そして孫が置いて、そしておばあさんに任せました。でも子供がイライラしているので動いているんです。もうダメダメダメダメ、もう遊びたい遊びたいということがありまして、そしておばあさんはどうするかわからないんですが、どうしたらいいか、おむつを取り替えるのは。でもちょっと遠いところで一人の女性がそれを場面を見て、そして彼女はちょっと近寄って、そして近くになる時が賛美をし始まりました。賛美しました。そして子供が、その幼子が、子供がそれを聞こえて面白そう、動きをやめて、そしてずっと聞いて、その間におむつを入れ替えることができました。そのおじいさんおばあさんはとっても感謝しています。もうその方がもう行ってしまったんだけど、感謝いたしました。ほんの少しのことを本当に大きな影響を与えました。感謝の気持ち。今日大体同じようなことありました。ムナの若い娘が一言言いました。随分変わりました。彼女いなければこういうことがないはずなんですけど、でも名前もわからないし、多分10歳から12歳の間の若い方でした。そしてナーマンは非常に偉い戦士でした。もう本当に有名な方なんですけど、そして戦って、そしてイスラエルと戦いましたの時もありました。その時面白いことは、主がその勝つということが与えました。彼は戦いましたんだけど、そのサタン、サタンじゃなくてその神様が、そのイスラエルに対するその目的がありましたので、それをそのアランの方が勝ちました。そしてその時がその小さい子供が見つかりまして、そして彼女を取って、そしてそのまたダマスコスに連れて行きました。そしてそのサマリアとダマスコの間に600ちょっとぐらいのキロメートルの、かなり離れているところです。帰ることもできない。だからどうしようか、彼女はあそこで生活しました。そして彼女がそのナーマンの娘、その奥さんにその使えるようになりました。いろんなことしました、まあ、どう思っているか分かりませんから、ここでその書いてないんですが、でも本当にそのふるさとを懐かしみましたと思いました。帰ろうということ もあると思いました。でも仕方がない、ここにいます。ご主人の方が、ナマンがツラットという病気がありました。皮膚の病気です。そして多分かゆいかもしれない、そして皮膚の色が変わってくるかもしれない、そして本当に硬くなってもう痛いということもあると思います。かなり大変なことです。でもこの娘がサマリアのことを思い出しました。サマリアに預言者がいます。その預言者がきっと治ることもできると思います。だからイスラエルの敵のうちに入ってしまって、彼女はどう思っているか、怒っているか、 悲しい、ホームシック、またそのナーマンがそういう病気になってもう当たり前なので神様の罰だというふうに考えることもできるかもしれない。でも彼女はそうしなかったんです。サマリアの預言者のことが分かった、思い出して、そしてそのナーマンの状態を憐れんでいました。かわいそうと思いました。でももし彼がサマリアに行くとすれば、その預言者に出会うならば治ることもできると彼女は分かりました。そういう時がその婦人にそういうことを言っておきました。行けば治ると思います。そしてナハマンはそしてそのアラムの王、セリアの王にそういうことを知らせました。そしてその王様が、本当にそれいいことです、私は手紙を書いて、そしてあなたを送りますというふうにしました。そしてその手紙を書きまして、そしてナーマンはそのサマリアに行きました。結構のものが持ってきました。金、晴れの洋服、結構のものが。彼の考え方だったらば、その治るためにそのこれをあげれば治ってもらうというふうに考えていると思います。そしてその手紙の中で、あなたのところに送りましたので彼のつらいつらっとを直してくださいますようにお願いしました。そういうふうに行きまして、そしてそのイスラエルの王がそれを読むときが、その洋服をそのしました。彼も考え方だったら、私は神であろうか、その人はその病気から治せますか。彼はできない。でもそのアラムの王様が、イスラエルの王様が知っているはずなんですけど、と思ったんですが、権威が思っているから。だから彼がもし誰かそういうことができるならば、王様ができるはずなんですけど。でもそのイスラエルの王様がもう攻める理由考えている、私たちを攻めてくる理由を考えているんです。そういうこともしました。でもエリシャがそういうことを聞きまして、また手紙を出しました。質問しました。どうして洋服を切り取りました。どうしてそういうことをしました。どうしてそのイスラエルの王がそのエリシャという預言者が知らなかったのか。まあ当然なことが、その王様が、はい、エリシャに行ってくださいと。でもそういうことではなかったんです。それは不思議だと思います。そして彼が私のところによこしてください。そうすれば彼は病気を治すこともできる、と言わなかったんですね。エリシャが言っているのは、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。王様の、王の、主、神様の預言者がいるとわかる。そしてナーマンがイスラエルの預言者のところに行きました。そしてそのアラムにそういうような力を持っている預言者がいないということが分かってもらうためです。だからナーマンがエリシャのところに行きました。 もう一人ではなくて、たくさんのものが持って、その何人のしもべたちも一緒に、まあいろんなそのグループで、多分その江戸時代のその江戸に行く時がずっと同じようなことと考えた方がいいと思うかもしれない。彼は本当に偉い方です。戦っても勝ちました。もう何回もしました。そして門を叩いて、でもエリシャが出てこなかったんです。その、死者出てきました。低いもの。そして簡単なことが、ヨルダン川にいて、そして洗いなさい。そうすれば清くなる。簡単です。あんなに偉い方が本人に会わずにそういう簡単なものを言ってしまった。それは本当に失礼なこと。そしてナーマンがその怒って、そして帰ろうと思いました。途中でそのしもべたちが彼と話しました。もう難しいことがやろうとすれば、命令するならばあなたはやりました。でも簡単なものを言いました。彼もそのダマスカスの川がもっときれいな川で、そしてナーマンの考え方だとは、力はその水にあると思ってしまったと思います。だからもし川だったらば、もっといい川があるから、あそこでやった方がいいんじゃないかというふうに考えました。だから本当に怒って帰ろうとしていました。でもしもべたちがそう説明しました。そういうことがありました。きっと言いました、身を洗って良くなるなさいとしました。仕方がない、ナーマンは水に入って体を洗いました。面白いことは、すると彼の体は前通りに、元通りになって、幼子の体のようになって清くなりました。まあ私は年を取っていろんな色が出てくるんですね。皮膚にもう傷も出るでしょ。こっちに来た時もありました。傷も残りもありました。でも彼は上がった時は幼子のような、柔らかくていい治りです。本当にいいことです。彼がはっきり言いました、私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことが知ります。もうはっきり言いました、信仰がある程度ができました。そしてまたエリシャのところに書いて、しもべ、前は偉い方ですね、でも今度はその私しもべです。へり下って、もう神様の力が、その経験があったので、もうへり下ってきました。しもべはこれからはもう他の神々に生贄を捧げず、また主にのみ捧げます。彼は信仰ができました、ある程度ね。だから本当に偉大な人はしもべになった。そしてエレシャは安心して帰りなさいと、まあ、後で読めばその土をいただいて、そしてそれを持って行って、あそこでその神様の主を礼拝しました。だから本当に名前もない小さい女性が、そのいなければこの話はないはずです。全然ないです。でもその女性とそのナーマンと比べれば、その勇士 小さい子供、アラム人、ユダヤ人、イスラエル人、勝利者、もう勝ちました、彼女負けました、取られた、そういうようなその比べることもできます。でも彼女をなくして癒さなかったです。そういうことは全然ないです。だからその小さいの女の子がこの物語の重要な人物です。そして名前もない、わからない、取られたものです。自由ではなかったんです。そして家から、家族から離れてしまって、そしてその取られた人のそのナーマンのうちにそのしもべになってしまったことです。でも彼女は本当にどういう気持ちがあるか、でも彼女が熱心にその使えて、そしてその預言者のことが覚えました。小さい子供ね、彼女がその預言者のエレシャが、名前ちょっと言わなかったんだけど、預言者のことが覚えているんですね。どうしたから覚えているか分かりませんけれども、それをちゃんと覚えました。でもそれだけではなくて勇気がありました。その主人にその言うのはかなり力が、その勇気が必要でした。でもそういうことをしました。そしていろんな気持ちがあると思います、彼女が。でもそれにしても彼女はそのイスラエルのことを覚えて、そしてそのナマンを憐れんで、そしてその本当のいいお知らせを伝えました。だからそういうことが本当に大切なところだと思います、彼女の役割。そのしていた、そしてその憐れみ、そしてその伝える、そういうこともしました。だから私たちはその彼女からいろんなことも学ぶことができます。だから私たち、その前のその女性が、様子の人が寄ってきて、そして賛美しながら、そして子供が楽になって、そして陸奥を変えることができました。それと同じように小さいものが本当に大きな影響が与えることもあります。また私たち一人だけでそのあの人を祝福することが、自分だけでそういうことがするかもしれない。その人に出てった人、その人に出会う時が何か考えているか、どういう状態になる、私たちは分からないんだけど、でも本当に積極的にポジティブの言葉が言ってくれれば、その人、その方の人生が変わるかもしれないんです。小さなことが大きな効果をもたらすこともあります。イエス様が言いました、マタイ10章のところで、もし小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、そのことにあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。もうカップ一杯、小さいことです。使えるもの、私たちは使えるものになる。カップ一杯あげる、コロサイ人の手紙同じように。だからすべて主イエスキリストの名によってなすするということです。私たちは何か救われているのか、エペソ2章の10節のところで、良い行いをするために作られた、自分のためではなくて、私も安心して天国に行く、それだけではなくて、私は神様のしもべになって使えるものになりました、 だからそういうことがその良い行いをするために作られている。それを忘れてはいけません。何を学ぶことができるのか。彼女は預言者と彼が従う神について知っている。まあ両親が教えているかもしれないです。また彼女はその神様を信じています。小さい時でも、また神様の力が経験があるかもしれないです。でもそれをきっと覚えています。私たちも神様を知らなければならないと思います。また彼女はその征服者を憐れんだ。相手が私にいいものがすればしないか関係なくて、私はその人を愛さなければならないです。良いことがその方にしなければならない。本当にその生がもうそういう病気になって神様の罰というふうに思ってしまうこともあるんですが、でもそうではなくて憐れめました。そして彼女が苦しむ彼を憐れんだ。まあ、彼女はナーマンにの妻に話しかけるのに大きな勇気が必要だった。彼女は受け入れるか信じるか、あるいは断るか、あるいはまた罰に出るかは分からなかったんですが、だから彼女はチャンスを取りました。その機会を用意しました。話しました。だから私たちも救い主を知る必要がある。また主がしてくださったこと、また何かできるかを知る必要があります。ヨハネ3章の17節のように、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。もう私たちももう罪の中で死んでしまった。だからイエス様が来る目的が、私たちが命を与える、永遠の命を与える。ルカ19章のように、失われた人を探して救うためにこの世に来ました。だから私たちはそういうことが分からなければならないと思います。ヨハネ10章の10節のように、イエス・キリストが来るのは私たちに豊かに持つために、命を与えるために、そして生活が豊かになる。その意味がお金があって、そして心配もない、仕事もある、そういうことではなくて、本当に永遠にその望みがある。どんなことにぶつかっても私たちは勝利者になるということがありました。ヨハネ17章のイエス様の祈りの中で、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストをも知ること。だから私たちはイエス・キリストを知れば知るほどに、その永遠の命の大切なものが分かると思います。だからまず私たちが神様を知ることが必要です。エペソ1章のところにパウロがそういうことを祈りました。そしてそのイエス・キリストをもっと知ることもできる、望みももっと知ることもできます。その受け継ぐことがどういうものであるか、それをもっと理解することもできますように。だから私は死ぬまでにそういう必要があると思います。まず第一に、その主イエス・キリストを知る必要があります。2番目は、その憐れむことがです。必 羊飼いのいない羊のようにな人たちは憐れんでいるだろうか。マタイ9章のところで大勢の人々を見て彼がいました。イエス様がいました。この群衆を見て深く憐れました。それらは羊飼いのない羊の群れと思っているんです。だ本当に人々が偉く、その社会的の目から見れば偉くなっても、お金がたくさんあっても心配も何もない見えるんだけど、その人がイエス・キリストを信じなければ本当に本当に何もないんです。まあ、宣教師が南アメリカからアフリカに行った、ちょっと覚えてないんだけど、本当に一人の女性がその洋服がボロボロ、そしてその家があまりいい家ではないんですが、食べ物がその次の食べ物がどこから来るかわからないんだけど、でも彼女はクリスチャンになって本当に大喜びです。大喜びです。でも私たちの目から見ると、あなたはその何もない、それなのに喜んでいるか。だから本当に私たちがその人々が憐れまなければならないと思います。まあマルコの同じこと、深く憐れみ、イエス様が何回もそういうことがありました。そしてその手を伸ばしてその人を癒しました。だからそのテサロニケの第一の手紙が、兄弟たちよ、あなた方に告白します。気ままなものを今し、小さい心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさいと。もらおうかどうか関係ないんです。もう感謝しています、感謝聞かなくても、私はそういうことをしなければならない。なぜならばイエス・キリストがそうしました。彼は十字架で亡くなった。だ人々が彼を受け入れなかったんです。ルカは同じように、もう全世界をその手に入っても魂が失ってしまえば無理なこと、意味はない、もう社会で いろんな方偉くなる、もう感謝しています。でももっともっとの大切なことが、私とイエス様の関係が一番大切です。だから私たちがイエス・キリストを信じていない人々に憐れまなければならないと思います。かわいそうと思わなければならないと思います。3番目は、私たちは救い主について小さい言葉を伝えるだけの勇気を持つ必要があります。マタイ5章のところで、その手を払う、その照らす、何のために、あなたの道を見るために照らすじゃなくて、その人々があなたを見て、そしてイエス様のものと分かる、そしてイエス様もその従うようになります。マルコ同じように、もう人が病気いらしました、もう元気になりました。でも彼は一緒にイエス様と一緒に行きたかったんだけど、イエス様がダメだ、あなたを家に帰りなさい、そして今日の出来事を知らせてください、話してくださいと。まあ使徒行伝の4章のところで、そのペトロとヨハネがそのイスラエルのその刑務所だったり、その コート、そのサンヒドリンの前で立って、そしてこういうことがありました。彼はペトロとヨハネと大胆さを見て、また二人が無学な普通の人であるのを見て驚いた。二人がイエスと共に行ったのだということが分かってくる。だからイエス、様子の人々が私たちを見るときが、あの方はイエス・キリストと共に、その人がイエス様人になっている、そういうことがあります。だからもし私たちはイエス・キリスト信仰が恥をかじるならば、その神様が同じ、イエス様が同じことをします。だペトロのように、その方の人々の異邦人、信じていない人々の前で立派な行い、立派な暮らしするならば、彼がそれを見て批判することもあるかもしれないんです。でもそれを見て、あなたは何か神様が信じている、何か変わったものになった、ちょっと不思議な人です、考え方はちょっと違った、一般と分かってくる。そうすれば、そのイエス・キリストのことをもっともっと知りたいということです。詩編107編のところで、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深く、その恵みは常しえまで。主に憐れた者はこのようにいい。主は彼らを敵の手からあがない、あがなわれている、あがなわれているならば、それを離してくださいと。私たちが救われたのは、安心してそして死ぬためではなく、私たちが救われた理由は、その良い行いをするために、その伝えるために、だそういう三つのことが、その小さい娘から学ぶことができると思います。その救い主を知ること、そしてその相手の人々が憐れみ、そして勇気があって、そして話すことがします。この小さい娘がナーマンに主を紹介しました。小さい召使いの少女のシンプルな言葉は、死者の力よりも強かった。だから他の人が主に目を向けることが、その癒しをもたらすために必要な言葉、シンプルな言葉だけかもしれません。だから私たちが誰かを祝福する人になりますか。私たちが出会った人々が一言で何か、その祝福する人になりましょうか。よく聞いていただいて本当にありがとうございます。